かつ、まああるトピックについて。はい、皆さんこんにちは。あえて今タイトルはあるトピックと言いましたが、まあ本当のトピックのタイトルは外国人観光客と日本人との関係についてと、そういう話なんですが、例えばですよ、これをタイトルにポッドキャストのタイトルとして書いてしまうと、インターネット上にあるので、ヒットしてしまいますよね。誰かが全然その日本語コンテッペをいつも聞いている皆さんじゃない人たちがこう目にしてしまったりしやすくなるんですよね。で、いわゆるクリックベイトってやつは、そういうのをうまく使ってタイトルをつけたりサムネイルを変えたり、興味を引くようなね、ちょっとこうショッキングに見えるようなサムネイルを作ったり、そういうことをするそうですが、僕が やりたいことは全く逆ですね。反対で、いわゆる僕のことをあんまり知らない人がちょっとだけ僕の意見を聞いていろいろ誤解されると困るので、どちらかといえば逆ですね。皆さんみたいにもうポッドキャストを十分聞いてて、人によっては何千、人によっては何百、少ない人でも数十のポッドキャストを聞いた後これを聞いている、だから誤解が少ないですよね。やっぱり言語っていうのは、その全然知らない人の言ってることをちょっとだけ聞いて理解するっていうのはなかなか難しいんですよ。だからコミュニケーションは結構やっぱたくさん取らなければいけないんですね。でも最近の世界ではちょっと本当に言葉のワンフレーズだけを全然知らない人が言って、それで炎上してたりとか、そういうことがあるので、それは避けるべきですよね。なので少なくともタイトルで、ちょっと難しそうなトピックはちょっとタイトルにそれをつけるのはどうかなと、最近はそういうことも思います。いつものように話していきましょう。いわゆるその世界で今あるそのいわゆる外国人とのローカルというか、その国に住んでいる人たちとその他の国から来た人たちのいわゆる摩擦が起きてますね。で、いろいろな理由があるでしょうけど、世界の問題はどちらかといえば、いわゆる移民ですよね。移民問題と言いますよね。移民とその住んでいる人の関係でしょう。それが日本になるとちょっと話が変わって、移民はそんなに多くないでしょ、言うほど。多いけど多くない。他の国に比べるとね。で、テレビのニュースとかでもそうですけど、どちらかといえば観光客とに日本人との関係になってますよね。そこがミックスされてますよね。他の国では観光客に、スペインとかだとそんな感じですけど、でも、そのアメリカとかだとやっぱり移民のことでしょ、観光客のことじゃなくて移民のことなんですよね。イギリスでもそうですよね。観光客じゃなくて移民の問題として、この仕事を奪われると何とか、そういう話でしょ。日本の場合はそれも一つのトピックだけど、仕事を奪われるみたいな議論はあんまりなくて、どちらかといえばその観光客ですね。例えばスーツケースが邪魔だとかね、バスに乗れないとか、ゴミを捨てるなとか、鹿が蹴られたとか、それはちょっと今日話したいトピックではないですけど、いろいろですよ、いろいろそういうことね。そういうところで感情的摩擦が起きてるんですけど、僕がちょっと目にしたいくつかのことでちょっと考えたことがあるので、今日はそれについて話したいと思います。僕は東京に住んでますね。東京に住んでて感じることはね、僕は知ってることでもあるしね、東京だけの話ですよ、他の日本のところはちょっと分かりません。 東京だけの話をすれば、東京は、日本の中で一番ストレスが大きいと言われている。想像できるでしょ。人が多いし、で仕事も大変なんですよ。結構朝通勤電車、満員電車ですね。で、オフィスの中っていうのは日本では結構その上下関係が厳しくて、お客さんに文句を言われてもう平謝り、もういつもいつも謝って、で上司にも謝って、で部下には叱れない環境ですよね。最近部下に叱るとパワーハラスメントになってしまうので、結構ね、なんていうの、もうストレスを感じてるわけですよ、みんな常にね。そして家に帰ると家族とのね、全ての人がでしょ、全ての人が家族とやっぱりいろいろあるでしょうね。僕でさえもやっぱり日々子供のこと、奥さんのこと、こんなになんていうの、ラブリーな子供、こんなにラブリーな奥さんでもね、でもですよでもね、ちょっと発音が変になる、でもね、それでもやっぱりストレスはあるんですよ。ということはもっと可愛くない子供やもっと、全ての子供は可愛いですけど、もっと家族のやっぱり問題があるっていうことも想像できますよね。だから職場でもストレス、家でもストレスで、さらに言えば近所でもストレスあるでしょうね。僕はないですよ。僕は幸運なことに近所のストレスないけど、人によってはなんかいろいろな人間関係がありますからね。とにかくですよ。とにかく多くの人がストレスを抱えているわけですよ。でそれは僕はね、もう大学生ぐらいの時に気がついた。この街は結構みんなイライラしていると。でそれはしょうがないんですよね。そういう感じだから。イライラしてるから、じゃあどうするかというと気をつけてるんですよね、みんな。どう気をつけるかっていうと、やっぱり他の人をイライラさせないようにかなり気をつけてる。気遣いがあるんですよ。例えば電車に乗る時とかも、みんな大変でしょ。でもその電車に乗らなきゃいけないんで、できるだけ目を合わせず、できるだけ何も言わず静かにして、場所を取らずにね、なんかできるだけ体を小さくして我慢するんです。中にはね、ちょっと失礼なやつとかもいるんですよ。ボーンって押してきたりとかね。でもそこでいちいち怒ってたら、もう電車乗れないです。だから、そういう、もちろんね、数百人いる中に一人ぐらい変なやついますよ。でもみんなで気にせずにね、ほとんどの人は我慢してるんですよ。すいませんとか言いながら、我慢して、迷惑をかけないようにしているわけです。で、皆さんも気づいたことがあるかもしれないけど、その通勤ラッシュの時間に、おばあさんとかおじいさんとかあんまりいないんですよね。なぜか分かりますか？みんな行かない、乗らないんですよ。それはまずですよ、自分がそこにいたくないっていうのはあるけど、例えば赤ちゃんとかもあんまりいないですよね。で赤ちゃんがいる人とかは、ベビーカーとかは結構ね、その時間を避けるんですね、あえて。で理由はもちろんその乗るのが大変っていうのもあるけど、日本人としてはその人々に迷惑をかけたくないっていう気持ちがあるんですよね。これはもちろんいろんな意見があると思うけど、少なくともそういう人が存在する。オフィスのたくさんあるようなところに向かう電車の中に、私が乗るのはちょっとこう、邪魔でしょうと。でそれはちょっと人によって、いや先生、それはそんなやついるか、そんなことあるかよと思うかもしれないけど、実際あるんですね、そういう感情が。この日本の社会ではね、結構そこに行ったら仕事に行く人たちの邪魔になるでしょうと。で皆さんにね、そこまで考えるとは言わないですよ。もちろん 空港に行く時間があるだろうし、スーツケースを乗せなきゃいけないしね、いろいろ。ただまあ一つで頭の隅にそういうことをちょっとこう入れとくと結構役に立つと思う。あと例えばですよ、なんかその日本人がイライラしているのをまあ見ましたよね明らかにイライラしても見ましたよね。それはね、やっぱりその外国人観光客と日本人が仕事をしている、これがミックスされてるわけですよ。例えばね、僕は前回軽井沢っていうところに行ったけど、まあそこは観光地で、まあ僕も観光してるし、まあ他の外国人観光客も観光してるし、まあほとんどの人は、まあ週末だったしね、みんな観光してるから別にイライラしてないんですよね。でも東京とかってやっぱり仕事してる人がほとんどなんですよね。でさっきも言ったように、みんな結構強いプレッシャーとストレスの中、しかも時間もないし、その中仕事してるわけですよ。でまあさっき言ったように朝かなり忙しいですね。まあもちろん子供とかいろいろなことをして、それから会社に行くんですよね。もう本当にバタバタです、バタバタで、その時にまあ電車に乗りたいと。でそこでまあおいおい、あんたら時間あるでしょうという観光客、まあもちろん日本人観光客もいるんですよ。でも目につきやすいのは外国人観光客がやっぱりいる、まあ、せいでね、彼らの意見を代弁すればそのせいで、まあ、自分が乗れないと。私はただ会社に行きたいだけなのに、なんで最近電車乗りにくくなっちゃったんだろうと。でまあその後ね、例えばですよ、まあまあ朝仕事の前にね、いつも行っているカフェに行ってコーヒーを買いに行くと。でまあそこにはやっぱり時間のたくさんある、まあホリデー中の休暇中の、まあ、外国人観光客が、まあ、ゆっくり注文してたり、これは何ですかと一つ一つ聞いて、これは抹茶ですかとか聞いてるわけです。でそこでやっぱり普段おとなしい人もね、ちょっとイライラするわけです。そして昼ご飯、やっぱりね、さっきも言ったように一番の問題はその観光地とその、まあ、ホテルがあるエリアとそのオフィスがあるエリアが意外と近いっていうことなんですね。なんか浅草とかだとサラリーマンはそんなに多くないけど、渋谷、新宿、まあ銀座エリア、丸の内ですよね、まあ他にもまあほとんどの東京の場所って、まあ普通オフィスで仕事をしている人が多いエリアにホテルがあったり、まあ買い物をする場所があったりするんですよね。だからなんかそこがね、そこが問題なんだとちょっと思いますね。気がついたんですね。なんかそののんびりしてる時だったら別に何も思わない人たちが、その平日のその仕事の一番こうイライラしてる時にゆっくりしてる外国人の態度を見ると、多分ね、一つはやっぱり嫉妬だと思うんですよね。嫉妬、なぜ俺はこんなに仕事して、しかも貧乏、ローン、家のローンを払って、しかも子育てにも忙しいなのに、こいつらめっちゃゆっくりしてんなみたいな。でそこでやっぱりこうなんていうかな、まあ怒ってはいけない差別心が生じてしまう。よくないです、よくない。でも何がよくないかというと、さっき言ったみたいに、まずやっぱりそのミックスですよね。この本当に時間がなくてストレスが溜まってる人たちの目の前でなんかゆっくりしているまあまあ、まあ、どっちのせいでもないんですよ。両方被害者だと僕が言いたいのは、両方かわいそうだと言いたいわけです。そう思われてる外国人たちももちろんかわいそうだし、そう思ってしまう日本人のその会社員たちもかわいそうだと僕は思わないからね。例えば僕が昼ご飯の時に、まあ時間あるからね、だからまあ外国人観光客がいてゆっくりしてて、まあ僕もゆっくりしてるから全然構わないですよ。 でも例えばあるオフィスワーカー、ね、昼休みは12時から1時までだけど、まあ実際はね12時ちょうどに終わらないんで、まあ12時15分ぐらいにオフィスを出て、でまあ1時少し前には戻らないと1時から会議がありますから、だから本当に実際食べられる時間は30分ぐらいしかないと。でそこで何を食べよう、まあ一番早いのはそばだろうと。でそばを食べに来ます。まあラーメンでもいい。そうするとやっぱりまあ外国人観光客がたくさんいると。で別にいいんですよ、日本人だっているからねそこに。だけど例えばそのメニューを頼むときに、まあかわからない、まあわからないですね、もちろん。だから僕が言ってるのは外国人が悪いというわけじゃなくて、その不幸なことにもこの状況が起こっているということを嘆いてるわけですね。でもちろん外国人にとって難しいでしょ、いきなり。その僕にとっても難しい、慣れてない場所でね、慣れてないところでその券売機ですよね、マシンでこれとこれとこれとか大盛りとかトッピングとかいろいろあるからわからないです。ただね、後ろで、あなたの後ろで待っているあのサラリーマンは毎週そこに行ってて、彼にとっては5秒で終わることをあなたは5分かけてるまあ5分は言い過ぎか、 2,3 分かけてるわけです。それは彼の気持ちになってみれば、まあストレスがたまることもまあ想像できると。問題はですね、問題はやっぱりいろいろですよ。そのストレスだらけの時間がないサラリーマンと、時間はたくさんあって1年に1回のゆっくりした2週間の旅をしているあなた、それがこう同じ場所にいて同じ時間に、なんか問題を生んでる、そこですよね、そこ。だからじゃあどうすればいいかというと、もう僕が言えることは一つしかありません。そしてそれはいつも生徒さんに言っている、時間と場所をちょっと変えるのはどうでしょうと。やっぱりオフィスが多いエリアで昼ご飯にその12時から1時までの間食べるとやっぱりね、周りめっちゃイライラしてますよ。だからちょっとね、例えば時間を変える、例えば12時から1時の間を避けてもう少し後とかね、例えば1時、もう1時で十分人は少なくなります。1時半それぐらい、1時から1時半ぐらい、それぐらいの時間にレストランに行けば本当にリラックスできます。でまああともう一つはやっぱりなんていうかな、まあそのあまりにオフィスエリア、まあ、そういう場所じゃなくてもうちょっとだけね、もうちょっとだけショッピングエリアに移動したりとかね。でまあ時間、やっぱり時間も大きいですよね。昼ご飯は少し時間をずらして、で夜もそうですね、夜も例えばハッピーアワーっていう、まあ、4時とか5時とかの居酒屋っていうのは誰もいないですよ、誰もいない。だからそれぐらい早い時間に行くとゆっくりできますよね。でね、あと夜ですね、夜仕事が終わった後のその居酒屋とかはまあみんなある程度リラックスしてるんで、別にそういう問題は意外と生じないんですよね。でまあたまにね、仕事だけをして帰りのサラリーマンがイライラしてる、それはあるかもしれない。まあこれは女の人たちじゃなくて、その会社員ね、男の人たちじゃなくて女の人も含めてね、会社員ですけど、やっぱりいろいろな人たちがいてこうストレスを感じてる時に、まあ、ゆっくりした態度を見るとね、みんなイライラするわけです。思い出した、この前も見ました、この前はね、やっぱり朝ですよね、朝の時間結構ね衝突を見ますね。まあ日本人は本当に仕事に行きたいんですよ。で例えばまあ、パスモみたいなのをチャージしたりしたいんですけど、まあスーツケースをたくさん持った外国人観光客が結構長い間まあいるんです。まあ仕方ないですね、それは本当に難しいから、あのマシーン難しいんで。でもやっぱり家族みたいなのでずっとそこにいるわけです。で後ろに並んでいる、まあ、 会社員たちのあの時計を見ながらイライラしている感じ、あれを見ると、ああこの状況が本当に不幸だなと僕は思います。やっぱりどうして、そのやっぱりいろいろな準備ができてないと、あの町の準備もできてないし、その誰が被害者でも加害者でもないわけですよ。なんかみんながこうやっぱりうまくできない、この状況では。じゃあどうすればいいかというと、やっぱりなんかそうですね、僕が言えることは、まあ、やっぱりラッシュアワーに電車に乗らなくてもいいような予定を組むのはいかがですかとか、その前もって調べてね、駅でバタバタしないようにチャージしておくのはどうですかと、もう それしかできないです。じゃあサラリーマンたちが、その会社員たちも努力すればどうですかという、まあその気持ちはわかるんですけど、やっぱり子供を保育園に連れてってその後行ったりとか、まあいろいろ考えると、朝時間がゆっくり取れるっていうのはちょっと現実的ではない。だからみんなイライラしている。イライラしているところに、あの観光でゆっくりする人がいるとね、ちょっと難しいのかなと思います。共存するのはなかなか難しい。で、そうね、この前近所でも見ましたけど、やっぱり日本人がこうすごい急いで駅に向かっているところに、スペシャリティコーヒーのテイクアウトか何かを、ね、持って、あのゆっくり4人ぐらいの、外国人観光客ですね、4人ぐらいが、多分近くに Airbnb とかあるんでしょうね、まあ道をゆっくりこう、なんかまだ空いてない朝のこの商店街とかを歩きながら、まあ楽しんでるわけですよ。でそこをなんかこうイライラしながら早歩きで追い抜くサラリーマンたちを見ていると、あ、こういう人が日本では、そのなんていうかな、まあ、政治的にもこうそういう政党に投票してしまうんだなと。でそれを見た時に、いやこれは問題だなと僕は思いましたね。本当にやっぱりなんかエスカレートしてる気がするんですよね。こんな小さい問題が世界の移民問題とリンクしちゃってますかと。だからそこで僕にできることは何もないんですけど、まあ少なくともですよ、まあ皆さんに今日伝えたかったことは、ちょっとあの朝のなんていうかな、会社員たちもう少しあの気づいたらいいのかなと思う。僕でもしないですよ。僕でさえもそれは怖くてしないからね。朝の新宿駅の中で、あのゆっくりコーヒー飲みながら、あーうまいなみたいな、その道の途中でね、いやいやそれやばい、もう気遣って、お疲れさんです、お疲れ先輩お疲れっすみたいな感じで、あの自分を隠しながらね、迷惑かけないようにあのしなければいけないということで、まあまあちょっと長くなりましたけど終わりたいと思います。それではまたね。